皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。 YouTuber になる最初の一歩という話をしたいと思います。基本僕は YouTube で音声動画をずっと作ってきたんですけども、コロナ禍で初めて顔出しをして自撮り動画を公開し始めました。まあ、いわゆる YouTuber というものになったわけなんですよね。映像にはずっと仕事として関わってきました。つまり演出したり他の人を撮るというのは経験があるつもりなんですけども、自分を撮るというのは後回しだったんですよね。こう YouTuber になって感じるのはですね、自分を撮るというのは本当に特殊な世界だなということなんです。動画を作って YouTube にアップする、これはもう個人も企業も行政もどんどんやるところが増えています。 YouTube 関連の書籍ももうたくさん出てますよね。僕のところの相談や研修もとても多いです。で、実際に自分自身が一人で YouTuber になってみて感じてきたことをいくつか共有してみたいと思います。一つ、背後が気になる。最初に考えるべきはカメラなのかマイクなのか、いやいやその前にすることがいっぱいあるぞというお話です。こちらの2つの画像を見比べてみてください。同じ場所で同じカメラでほぼ同じアングルで撮影したものです。これ随分と印象が違うのがわかると思います。これがちょっと前に作った動画です。そしてこちらは最近作った動画です。いかがでしょうか。ちょっと前に作った動画はとりあえず撮っちゃった感が強いですよね。きちんと準備して撮ったかどうかは映像を見た瞬間に相手に伝わるんです。つまりどんな場所で撮るかこそが最初に考えるべきポイントなんですよね。動画の中で場所というのは印象を決めるかなり大きな要素だと思うんです。二つ目、自分自身の演出を考える。次に考えるべきは自分自身です。自分自身の演出というのは大きくは次の二つです。一つ目、話し方。二つ目、容姿ですね。話し方というのは表情、声、目線、話すスピードです。容姿というのは服装、髪型、メガネなどの小物です。自分のイメージをどうしたいかからの逆算をするんですね。僕の場合は親しみやすさ、分かりやすさ、経験豊富に感じてもらうというのを目指してお話をすることにしました。で、これはどうしたらいいかというと、撮ってみて自分で見て判断するしかないんです。自撮りというのは何度もやり直しながらの自分との戦いになるんですよね。で、3つ目、機材は録音が最重要。さて、ここで機材の話になります。動画を撮るときにですね、大事なのは録音です。映像は多少ダメでも興味があれば見てもらえますが、録音がダメだとすぐにストップされます。聞こえないのはストレスなんです。このね、マイクも結構お金を使いましたね。どれがいいのか分かんないんで、本を読んでもよく分かんない、動画を見てもよく分かんない、だから自分で実際に買って試してみるしかないっていうのを何個も繰り返しました。で、結果的にですね、こと YouTube 動画に関して言うと備え付けマイクということに落ち着きました。ピンマイクも何種類か使ってるんですが、毎回毎回セッティングするのがもう本当にもうクソめんどくさいっていう感じがしましてですね、備え付けマイクに落ち着いたという経緯があります。普通の撮影ではですね、他人を撮影するときというのは自分の耳で音をモニタリングしながら録音します。しかし自撮りする場合はですね、撮れてるのかどうかっていうのが自分で逐一確認できるわけじゃないんですよね。イヤホンしながら喋ってるとちょっと違和感があると僕は感じたんです。そこで撮れてるのかどうかを目で確認できるように、バーが動いてるかどうかを確認できるカメラを使いました。皆さんね、ぜひ自撮りをしてください。人に迷惑をかけずに録音の練習になるんですよ。これは他の人を撮るときも必ず役に立ちますね。録音はね、お勉強なんてしないでくださいね。経験を積んでください。で、まあ機材どれがいいの、リンク教えてなんて言われると非常に困ってしまうんですよね。これもね、本当に答えがないからです。で、まあ僕がやってる方法というのはですね、映像等とは別々に収録する、そして編集でくっつけるというやり方をしています。YouTube を動画を作るんですけども、カメラは仕事で持ち出す必要があるので、こう何かにケーブルで結びつけてしまうとめんどくさいんです。カメラはカメラで撮る、パッとつけて録音ボタンを押す、音声も別のレコーダーに収録するというふうに分けてしています。これはね、どれがいいかという問題ではなくて、その人のスタイルに合わせる必要があるということなんですよね。そして次のアドバイス、照明はもうね、キリがないということ。晴れた日に窓のそばで顔に光を浴びる状態で撮る。初心者へのアドバイスはこれだけです。 最低限これでなんとかなります。夜中に撮ろうとすると照明を使わなければいけなくなる。照明っていうのは基本的に部屋には天井についてますよね。これだけつけて撮影をすると非常にちょっと貧乏くさい昭和っぽい映像になっちゃうんですよね。やっぱり顔の前から光を当てるというのはどうしても必要なのかなと思います。夜中に撮る場合ですよ。またどんな雰囲気にしたいかによって考え方や機材も変わってきます。僕は一応少しでも大人っぽい映画っぽいというのを目指して準備をするようにしています。そのためには映像の中に明るい部分と暗い部分を明確に作ることを意識するようにしました。暗い部分と明るい部分を作ると奥行きが出てきます。で、意図的に自分の背景は黒くした上で一箇所だけ照明をつけると奥行き感が出るという工夫をしています。で、次のアドバイス、もうね、カメラは何でもいいんじゃないですかねというもの。カメラは何でもいいという発言は僕のこの YouTube チャンネルやメルマガをよく見たり聞いたりされている方は何度も見聞きした発言だと思います。初心者の方はスマートフォンを使いましょう。確かに一眼レフはいいんですよ。でもね、どうしてもお高いんです。やっぱり一眼レフを使いたいななんて考えた人へ一つはっきり言えることがあります。スマホでうまく撮れない人は一眼レフを使ってもうまく撮れません。文章が下手な人がボールペンをモンブランの万年筆に変えても文章力は変わりません。そういう意味ではまずスマホで上手に撮ることを目指すというのが無駄がない方法だと思います。iPhone であろうと Android であろうとですね、シネマチックに撮れるモードというのが比較的最近の機種にはついています。もうそれで後ろがボケて一眼レフっぽく撮れたりするんですよね。大事なのはですね、構図なんです。いい機材を使ってかっこいい動画を作りたいというのを目標にすると、どう頑張っても上には上がいて、おそらく早い段階で限界を感じてしまうと思います。まずは参考になる YouTuber を見つけて、その人の構図、つまり画面の中にどのぐらいのサイズで人が配置され、どこに人がいて、どういう目線で喋ってるのか、どんなポーズをとってんのか、座ってんのか立ってんのか、背後には何があるのか、こういうものを分析して、そのまんま構図を真似するというのをお勧めしたいと思います。で、次、編集ができると動画が生まれ変わっていく。編集で考えるべき要素っていうのは2つあります。お手軽に編集したいのか、思う存分がっつり編集したいのかです。お手軽にやりたいんであればスマホアプリで編集しましょう。できます。ただしスマホアプリだとできることに制限が生まれます。例えばね、映像と声をきっちり合わせるのはスマホだとおそらく厳しいと思います。できないとは言わないけども結構厳しいと思う。なので、さっき僕は映像と音声は別々に収録してるって言いましたけども、これはパソコンで編集してるからこのやり方なんです。お手軽ではないということですね。そして思う存分やりたい2つ目の方法であれば、そこそこのレベルのソフトを使いましょう。無料にこだわるとちょっとしんどいかもしれない。僕はプレミアプロっていうのを愛用してるんですけども、有料です。で、ダヴィンチリゾルブというのが無料で使えます。これでもいいかもしれないですね。ただちょっとね、プロ用のソフトなので慣れるまでに時間がかかるかもしれないです。何を使おうと一長一短があるということですよね。ちなみに YouTube 動画を作るのに時間がかかるのは文字、テロップであるということもお伝えしておきましょう。自分がテロップがどれが一番入れやすいかによって選んでもいいかもしれません。で、最後、戦いは続くということ。機材やテクニックで勝負するんではなくてですね、どんな内容にするか、何を伝えるのかという中身にフォーカスするといいでしょう。そしてその答えはなかなかすぐには見つからないように思うんです。作りながら反応が良かったものをより掘り下げていくなんていうことも必要かもしれませんしね。なので僕自身も作りながらいろいろと探求を続けているということなんです。